POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、富田鈴香です。今週は私、富田鈴香が担当でございます。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローして、ハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いします。はい、8月ももう終わりますね。まあ夏っぽいことといえば、私は今年の夏休みがちょっとあったんですよ。だからなんと富田鈴香、桃鉄デビューしました。ついに富田鈴香が桃鉄デビューしました。ちょっとびっくり。私多分ゲームっていうキャラじゃないんですよね。ゲームキャラではないですね。多分やってる方もキャラではないと思うんですけど、ゲームを、いや、すっごいことですよ。結構快挙です。私ゲームそんなしなくって、で楽屋とかでメンバーが例えばゲームやってるのね、何人かでゲームやってたりするのを見て、旗からあ、みんな楽しそうだなーって、よかったなーって見てるタイプだったんですけど、なんとこの度桃鉄にドハマり、もう毎日桃鉄やりたいって言ってます。はい、出雲駅はお蕎麦買うという、あ、ちょっとそこまでまだ行けてなくって、あれ、まだ桃鉄歴今5日とかこのね、ハマり始めたタイミングがやっぱり楽しいんですよ、ゲームって。まあでも私、お兄ちゃんにスイッチを一回あげちゃって、スイッチもスイッチライトもあげちゃって、でそのお兄ちゃんから返してもらったんです。で動画とか見てたら、なんか桃鉄やってる人とかの動画回ってきて、おー、やってみようかなと思って始めたら、ちょっと面白かったですね。ちょっと快挙。今のボンビーどんな感じなの？今のですか？あー、もう私の今月もキングボンビーついてます、本当に。わ、だからだ、ついてるついてる、誰かにつけられたんだ、キングボンビー。もう今月ね、私本当に不運続いてていやー、ちょっと今年の一番運が悪い日がもう来ちゃったんですよ。もうほんと大事なものをなくして、しかも結構奮発して買ったものを次の次の日なくすみたいな、もう本当にお仕事これで頑張ろうって思って買ったものをなくして、もう結構もうどん底です、ほんとどん底鈴鹿キングボンビーついてます。でもまあまあ、こっから上がってくって思って気持ちを切り替えるしかないんですけど、ちょっと不運が続いてますね。まあでもまあ、桃鉄があるからいいかな、今の私には。桃鉄でもう現実逃避したい。はい、っていう感じです。で結構もういろいろオープニングから話しちゃったんですけど、今週はスペシャルウィーク、番組から素敵なプレゼントを2つ用意しています。1つ目は番組恒例の私のサイン入りチェキを2名様に。2つ目はローソンプリペイドカード1万円分を1名様に。プレゼントの応募方法ですが、番組 X をフォローして一番上にあるプレゼントキャンペーンのポストをリポストするだけ。このチェキのリポストの数すごいですよね。いつもみんなこんなに欲しがってくれてるんだって思って嬉しくなります。はい、応募の締め切りは来週9月6日いっぱい。ぜひフォロー&リポストお願いいたします。という感じで、まあ今月の富田鈴香もちょっと皆さんにね、喜んでいただけるようなお仕事があったなぁと思いまして、振り返っていきたいと思うんですけど、あ、そうですね、特選超快適バカンス2024夏 in 那須塩原に出演させていただきました。これはバカリズムさんが主催っていうんですかね、の旅番組なんですかね、だったんですけど、台本カンペほぼ本当に一切なし、いや本当に一切なかったです。プライベートをよく知らない人気芸能人たち、人気だって人気だって人気芸能人だってありがとうございます。日帰り旅に出てもらい、彼らの素の旅を楽しむ旅ロケ番組と書いてあったんですけれども、ちょっとここでお便り読みます。群馬県48歳男性、やっぱりワンコの名前はジュニアくん。すずちゃんこんにちは。いつもすずちゃん担当のほっと一息楽しみにしてます。テレビ出演のことをこの場でお聞きするのもなんですが、 特選超快適バカンス2024夏 in 那須塩原で、すずちゃんがリタイアされた時の帰宅方法が謎のままでしたが、まさか帰りはジムニシエラで帰るから放送に乗らなかったのでしょうか。気になって仕方ありません。教えて数字欲しい。はい。で、この日は本当一日、朝の何時ぐらいからかな、結構始発ぐらいの新幹線に乗って那須行って、本当に6時ぐらいの乗って行って、夜の8時にロケが終わる予定だったんですよ。私はもう結構もう8時まで楽しむ気満々で、で、私がリタイアした後に牧場に行かれてたと思うんですけど、もう牧場行くのが本当に楽しみ、ずっと新幹線の中で牧場楽しみだなって言ってたんですけど、牧場に私はちょっと行けずじまい、ハンバーググラタンを残したため行けずじまい。到着して、だからメイク時間も含めたら本当に2時間、カメラ回り始めて1時間経ってないぐらいで皆さんとお別れだったんで、本当に共演者の皆様ともう仲良くなる前に、ただ本当にバリカンのミリ、何ミリでバリカン剃ってますかっていう話ぐらいしかしできなかったんですね。ガチでアウトです。本当にハンバーググラタンを残してしまって。いや、でも本当に私ショックで。てか何がショックって、その一番最初に落ちたことがショックっていうより、いつものお仕事とかロケでは絶対に食べ物を残さないって私はちょっと自分の中でも決めてはいたんですけど、本当にハンバーググラタンが10人前ぐらいありました。本当に大きくてボリューミーで、いや、これ多分食べきれないなーって思いながら、いや、ちょっとチャック外したいなーって思いながらやってたんですけど、いや、まさか本当にハンバーググラタンを残してリタイアになってしまうっていうのは、まあそうですよね。自分で好きなものを頼んで残すのはね。いやー、ちょっと悔しかったですね。仲良くなりたかった。本当豪華です。本当バカリズムさんのことを、そのマスノさんって今日はみんなで呼ぼうねみたいな話をしてた時に、もうマスノさんって呼ぶ前にもう落ちちゃったって。まあそうですね、そういうとこですよね。そういうとこありますよね。私わかった、皆さんがわかりました。あのサスペンスドラマとかで一番最初にあのいなくなっちゃうタイプってよく言われるんですけど、その意味が今やっとようやくわかった。まあ番組として面白くなっていたならありがたいですけど、みんなあの番組つけたらすずちゃん出てなかったって言ってらっしゃる方いらっしゃったりしてね。ね、ちょっとそういうのも気にしながら、はい。いや、でも結構本当にドッキリかなって思ってたんですけど、どういうドッキリだろうっていうのはみんなで話してて、本当にドッキリ普段受けてらっしゃる芸人さんばっかりだったので、多分察しね、皆さん良かったと思うんですけど、まさかこういう形でね落ちてしまうとは思わなかったんですけど、どうもなんか久々の旅ロケだったので、私本当旅ロケが大好きで、旅番組とか本当に見るの大好きなんですよ。電車とか、あ、私夢が一つあります。あの出川さんの充電旅にいつか、はい、出演してみたいという夢があります。夢です。これにもう叶ったらアイドル卒業してもいいなっていうのは嘘なんですけど、はい、憧れなので、はい、皆さんよければ旅に行きましょう。一緒に一家に一台、一旅に一台、富田鈴香です。はい、ということで次、このパナソニックのカーバッテリーのウェブ CM、私の原動力カオスというウェブ CM に出演させていただいてます。またすごい、なんか予想外の角度でお仕事いただけて、これはあのパナソニックさんがやっているカーバッテリーの、本当にカオスっていう名前のカーバッテリーのウェブ CM なんですけれども、まあ私カーバッテリーについてあんまり詳しくなくって、やっぱ若いってあんまり言い訳にしたらあんまりかもしれないですけど、車を買ったばっかりで、まあタイヤとか見た目とか、例えばガソリンとかにやっぱ目がつきがちじゃないですか。で、わざわざそのボンネット開けて中見たりあんまりしないと思うんですよ、そんなにまだ初心者の方って。ただやっぱりその私もこのお仕事いただいてからカーバッテリーってどういうものなのかなって調べたりして、あ、意外と本当自分たちが安全に走るために大事なものなんだなっていうのを分かりましたし、すごく本当に面白い角度からお話をいただけて、皆さんこれきっかけにカーバッテリーのことね、もうちょっと考えてみたりしてはいかがでしょうかという感じでしたね。はい、私が本当になんかあのアイドルのやりがいはって 多分笑っちゃった人が多いかもしれないんですけど、アイドルのやりがいだったり、アイドルと車どういうなんかつながりがあるのかって、車を通してなんかどういうものを感じているかとか、車を一言で言うと、私はまあ架け橋と答えさせていただいたんですけど、これねめっちゃ迷いましたよ本当に。あなたにとって車は、いや人生、まあ人生だけど、もうなんかいろいろ自分で自問自答して、そうアナザースカイの、あのアナザースカイいつか出演するってなったら時の、そうリハーサルを家でするみたいな感覚ですはい、本当にね、こんな私も自分の車を使ってお仕事ができる日がまさか来るなんてと思ったので、本当にこれちょっと乗り換えられないですね。本当、ジムニーシエラ×富田鈴香がちょっと定着しつつあるので、さすがにちょっとロードスターはまだ変えられないかな。まあ増車はそうですね。まあ増やすってなったら、はい。もうちょっとお仕事頑張りましょう鈴鹿さんっていう感じですけども、でも車関連の CM って結構たくさんあると思うんですよ。タイヤの方だったり、トラックとか、その何て言うんですか、工具とかいろいろあると思うので、私はもうメンバーとぜひね、え、違う違う、そんな一人でじゃないです、そんな推しとこ一人で持ってこみたいなねメンバーとぜひいや車のね CM とか本当にね、いつか憧れですけれども、まあそんなね簡単にはいかないと思いますので、だからまさか本当に車からバッテリーにね行くとも私も思ってなかったので、しかも本当に撮影をスムーズに進めていただけて、私が一人でハニーリュー、君はハニーリューを踊るシーンがあるんですけどみんな可愛いって言ってくださいましたから、そんな一人でハニーリューを踊って可愛いなんて言われると思ってなかったんで、ちょっとポニーテールいつもより揺らしちゃいました。はい、嬉しかったですねはい、という感じでしょうか。ということでオープニングはこのぐらいで、最近の私の、まあ、不運に続き勇気をもらえるような曲を流していきたいと思います、椎名林檎さんで有り余る富。ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。車関係のお仕事の依頼は事務所まで富田鈴香がお送りしています、ね、当たり前ですよね。そりゃそんな個人的にインスタグラムとかでね紹介されたらちょっと怖くて困っちゃいます。はいちょっとここで日向坂関係のお知らせをさせてください。9月7日8日に宮崎県の日向宮崎県総合運動公園にて行われる日向フェス2024がもう間もなく、あと1週間ちょっとですかね、1週間ぐらい。さらに9月18日に12枚目シングル絶対的第6巻が発売されます。イエーイ。わー、もうこんなあっという間なんですね。いや、この MV で会ったことちょっと話したいんですけど、いいですかね。ちょうど本当に MV 撮影してる時にネットフリックスで地面師たちっていうドラマが配信されて、で私も配信されて2日後ぐらいに全部見切っちゃって結構ドハマりしてたんですよ。で MV のダンスシーンが結構夜に撮ったんですけど、そのそこの場で休憩時間中にその地面師たちで結構名言みたいに扱われてる、もうええでしょうっていうセリフがあるんですけど、はい、ピエール滝さんが言ってらっしゃるもうええでしょっていう名台詞みたいなのがあるんですけど、私まだみんなそんなにまだ見てなかったかもしれなくって、私がその MV の撮影中にそのピエール滝さんのモノマネをしてもうええでしょって言ったのが結構響いちゃって、本当に MV もうええでしょって思ってるやつみたいになっちゃったのがちょっとすいません、皆さん大声であんなことを言ってっていう気持ちでしたという話でした。そうなんですよ、まだ本当に配信されて間もなくだったので、まだみんなにおすすめするみたいな状態だったので、本当にただただもうええでしょって思ってるやつになっちゃったっていう。でもね、今ではもうメンバーもほとんど見てるみたいな、もう久美さんとか志保さんとかももう本当にワンシーンのモノマネばっかりしてらっしゃいますね。はい、いやー面白かったな。 そこじゃなくて、あ、そうだそうだ、そこじゃなかった。間違えた。あ、フェスは宮崎で行われるんですけども、あのね、今後もまだまだ解禁情報多分たくさんあると思います。フードに、グッズに、あと、総合公演で行われるイベントとか、本当にね、こんなことできるんだ、みたいなことがいっぱいあるので、そこはちょっとチェックしていただきたいと思います。はい、お便り読みます。新潟県35歳男性、ナイスなスニーカーさん、スジこんにちは。日向フェス2024初日参加します。ありがとうございます。新潟県から片道約1500キロを車で移動します。道中はオーディでほっと一息過去回や日向坂の曲、富田鈴香の妄想カバーアルバムを聴きながら、まだ出てないんですけど、向かいます。車の中からテンションを上げつつ、フェス本番でも全力で盛り上げて応援しますので、スージーも忙しくて大変だと思いますが、頑張ってください。1500キロって私が今のジムニーシェーラでまだ総合、の距離が3000キロなんで、もう半分走っちゃいますね。新潟から、何時間ぐらいかかるんだろう。かかりますよね、半日ぐらいは。うわー、すごーい。なんか結構車の中って運転してる時は疲れとか感じないと思うんですけど、着いた途端に来ちゃうことあると思うので、本当に休み休み来てくださいね。まだカバーアルバム出てないんですけど、ちょっと、この日までに出せるかな出せないか。はい。次、あ、アメリカの方から30歳男性サザレさん、スージーこんにちは。私は今回の日向フェスにアメリカから参加します。仕事の都合でアメリカに住んでいるのですが、日向フェス開催決定のお知らせを聞いて、いても立ってもいられず思い切って申し込みました。今アメリカから無事に会場にたどり着けるかというドキドキとフェスのワクワクで頭がいっぱいです。スージー推しなので、スタジアムで元気いっぱいのスージーが見られるのが楽しみです。それじゃパリピース。これね、私のブログの最後の文言なんですけど、アメリカからってすごいいろんなとこから来てくださるんですね。ありがとうございます。アメリカ、いや、無事についてほしい。本当にちょっと皆さんそんなに楽しみにしてくださるって、本当に皆さんの応援が生きがいです。はい。沖縄県42歳男性、タルウエチキさん、ありがとうございます。スージー、こんにちは。日向フェスで沖縄から家族5人で参戦します。小学4年生の次女とは、4回目の日向祭に一緒に行ったことがあるんですが、妻、中学1年生の長男、小学6年生の長女と家族全員、とっても楽しみです。家族連れで楽しめるフェスのおすすめポイントを教えてください。これはね、もう、もはやもう家族でみんな来た方がいいんじゃないかぐらい家族で楽しめるものが満載です。もうフードとかもなんか一人じゃこんなに選び放題。ほん、あの、みんな多分食べたいもの、多分好みって違うと思うんですよ。でも多分みんなの好みにどの年齢の方にも男女ともに当てはまるフードがいっぱい出展されたりしますし、何よりも広いので、このね、今きっと育ち盛りの、もう走り回っちゃって楽しいと思います。本当にみんな本当に水分補給はね、いっぱいして、あとはメンバーがプロデュースしたブースとか、結構本当に体動かす系が多いので、そこもちょっと行ってみたらいかがかなと思います。はい。愛知県39歳男性、チャーリーハマーさん、僕は9月8日の日向フェスに参加するのですが、9月8日は何の日か数字はわかりますよね。そう、宮崎県知事の60回目の誕生日です。え、そうだったんですね。ちょっと初耳でした。本当にね、もうメンバーに本当に気さくに話しかけてくださるお優しい県知事。お、東京大学法学部卒業、あら、河野さん60回、あ、じゃあ私の父と同い年ですね。でも本当に、あの、日向坂が宮崎に、あの、行った時に、いつも来てくださるんですよ。わざわざ。足を運んでくださって、すごいコミュニケーションを積極的に取ってくださる方なので、ちょっとプレゼント考えとかないと何がいいかな。本当にいつもお世話になってますし、日向フェスを開催できるのも本当、ね、ありがとう。河野さん、ありがとうございます。はい。なかなかないですよね。今度ラジオで弾いてくださってるかな。河野県知事。いつも本当にありがとうございます。宮崎の日向フェス、絶対に大成功させます。河野県知事、ぜひほっと一息もこれから聞いてくださると嬉しいです。頑張ります。まあこれは放送されなかったらプライベートでちょっと送っていただきましょう。はい。なんだ、 千葉県26歳男性、ドンピシャフミエモンさん、富田さんこんにちは。現在ネクスコ西日本が高速道路のフォトコンテストを開催しているのを知っていますか？え、高速道路ベストショット部門では館内の高速道路やサービスエリアなどの写真が対象になっているそうです。え、12月まで応募できるようなのでチャレンジしてみるのはいかがですか？え、これジャンクションの写真とかいけるのかな？知らなかった。サービスエリアの写真って結構難しいですよね。あ、サービスエリアから見える景色か。いやー、高速道路ってほんと映えますよ。インスタグラマーの皆さん本当に行ってみた方がいいと思います。高速道路知らなかったです。応募できるなんて。12月までしかもできるんですね。まだ全然ある。やってみよう、やってみよう。うん、時間があったら桃鉄やって、あ、そういえばと思って。西日本ってあっちですよね。そうですね、西まであんまり行ったことないので。大阪とかは入るんですかね。大阪だったら一回大阪まで行って撮ったことあります。ジャンクション、はい。どこまでなんだろう、管轄。へー、ありがとうございます。ということで、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーではローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメールを一枚紹介したいと思います。福島県28歳男性、小寺にこうたさん。夏といえばホラーということで、ホラーのドラマにも出たことあるスージーに最近あったちょっとした出来事をホラーっぽい感じでお話ししてほしいです。ひゅー、わす、怖っ、 BGM 怖っ最近怖いお話がありました。家に帰って机を見てみると、いつもはいっぱいあるはずだった綿棒が、なかったのです。使い切ってしまっていました。お分かりいただけたでしょうか。 キャーさあ、怖かったですね。はあ、ここからはローソンの必要し情報をお伝えしているローソンピックアップ。今週はこちらをご紹介したいと思います。今週発売のカップ飲料2商品。イェイ。一つ目は、うちカフェミルクたっぷりキャラメルラテ。3種のキャラメルソースとアラビカ種 100% のエスプレッソにミルクをたっぷり合わせた贅沢な味わい。二つ目は、うちカフェミルクたっぷり蜂蜜ラテ。同じくアラビカ種 100% のエスプレッソとミルクを合わせ、グアテマラコーヒーバナとアカシアバナの蜂蜜が香る贅沢な味わいとなっております。どちらもお値段税込み208円。おお、お手頃。では、試食できる、試飲ですね。試飲できるということなので、いただきまーす。どっちから行こう。蜂蜜ラテとキャップリ。キャップリじゃないよ。たっぷりキャラメルラテだったら、多分、キャラメルの方が風味強いから蜂蜜から飲んだ方がいいですよね。ではちょっといただきます。うわ、最高。私こういうカップ飲料大好き。絶対例えば長い長時間の音楽番組の待機時間とか、絶対こういうの1個買っていきますもん。はい、飲みます。デリシャハチミツスージー、めっちゃ美味しい。いや、こう思ったよりハチミツ香ってます。しかも蜂蜜の風味っていうより、この多分、アカシアバナの蜂蜜が、こういうのなんだなっていうのが、わかるぐらいの風味香ってます。うわ、めっちゃいい。なんか全然普通のラテと違います。香り高い。素晴らしい。これは、リフレッシュにめちゃめちゃちょうどいいです。気持ち切り替えたい時にも、めちゃめちゃ合うと思います。美味しい。これ結構私お気に入りです。甘すぎないですし、飲みやすいんじゃないですかね、大人の方でも。はい、ということで、ミルクたっぷりキャラメルラテいきたいと思います。いただきます。うわ、マジか。デリシャキャラメルスージー、まあそうくるよねキャラメル、めっちゃキャラメル、超美味しい。これはね、もう甘党さん絶対飲んだ方がいいです。もうキャラメルで超香り高い、濃厚。でもさ、濃厚だけどちゃんとさっぱりしてる。なんかラテの、キャラメルラテの、なんかしかも後味くどくない すごい本当に飲みやすいですこのキャラメルラテ。うわー、うわー、どっちが好きかな。でもラテ好きにはどっちも飲んでほしいですね。どっちも全然違うお味です。美味しい、本当に最高だ。こだわってらっしゃるから、やっぱりローソンさんのこのラテは美味しかった。はい、ということで、うちカフェミルクたっぷりキャラメルラテ、うちカフェミルクたっぷり蜂蜜ラテ、気になった方はぜひローソンさんでお買い求めください。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、日向坂46富田鈴香がお送りしてきました。オープニングで果たしましたが、今週はスペシャルウィーク、番組から素敵なプレゼントがありますので、詳しくは番組公式 X を確認ください。はい、前回川田ひなが出演した回でも触れましたが、番組オリジナルステッカーができていまーす。で、思ったよりミニマムサイズになりましたね。これ3枚全部携帯に入れられそうですね。ちょっと被っちゃうけどね、携帯の裏に。これ3枚もらえるんですもんね。いや、こんな贅沢なことある？いや、この調子でちょっと、やっぱチビの人形出しちゃいましょう。ちっちゃい。いや、指人形、あ、でも指人形も可愛いですね。この蜂蜜ラテぐらいの人形。メンバー3人の自画像のぬいぐるみ、なんかキーホルダーみたいな。つけられちゃうちっちゃいぬいぐるみみたいな。作りたい。第2弾。はい。なんかこんな3人でラジオやってるって、なんか3人だからこそのパーソナリティね、回してるからこそのこの、なんだろう、3個もらえる嬉しさっていうのはちょっとありますよね。私もこれ欲しいですもん。もらえますか今日。え、本当ですか？めっちゃ嬉しい！やったー！はい、ということで皆さんもぜひゲットしてほしいです。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして毎週メールを送ってくださったリスナーさんの中から抽選で2名様に番組オリジナルステッカーを3枚ワンセットでプレゼントいたします。ぜひメールお待ちしてます。番組公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後オーディでアフタートークもあるので、そちらもお聞きください。それではこの辺で今日は失礼したいと思います。ここまでのお相手は日向坂46の富田鈴香でした。来週も私です。またね
ー。ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。日向坂46の富田鈴香です。収録が終わりました。ここからはアフタートークとなっております。はいはい、あー、ふつおたいただきました。愛知県30歳カボスの上半身さん、ありがとうございます。すずちゃんこんにちは。放送作家松田好花拝見しました。めちゃくちゃタフな収録に見えましたが、メッセージでは楽しかったとおっしゃっててよかったです。早送りになってましたが、冒頭の好花ちゃんの自己紹介のくだりは最初マジかと思いつつも、だんだん笑いが止まらなくなりました。必死にフォローしてるすずちゃんも最高でした。カットの場面もたくさんあったので、ぜひ裏話などお聞きしたいです。そうなんでしょう、この間、メンバーの松田好花の番組に出演させていただいたんですけども、まあ、この、放送自体はほんと5分ぐらいの尺だったんですけど、私のところ。収録自体は1時間ぐらいしっかりみっちりやってたんですけど、みんなさんに本当に大変だったでしょうみたいに聞かれるんですけど、私本当にただただ楽しかったんですよね。普段結構ボケキャラに回ることが多いので、ツッコミをできるのって割と親しい人じゃないとできないじゃないですか。例えばあんまりそんなにめっちゃ面識ない人とかに突っ込むと結構生意気だなみたいなイメージになっちゃうのがちょっと不安要素もあって、あんまりツッコミ側に回れないタイプだったんですけど、同期っていうこともあって、すっごい突っ込みやすくって、なんか私としてもめちゃめちゃ新しい一面が見れたみたいな、本当に、なんか、機会でしたし、何よりめちゃめちゃ本当に好花がいろいろ考えて、一人でこんなに、じゃ本人にしかわからないしんどさとか辛さとかあると思うんですけど、ここまでやりきったっていうのが本当に、素晴らしい番組に呼んでいただけたなっていう気持ちでしたね。だから本当にただただ全然タフだと思わなかったです。むしろ私こういうのちょっと憧れてたんですよね。ツッコミめっちゃできてたかは分かんないですけど、ツッコめるみたいな、ツッコミって楽しいなってちょっと思いました。まあ必死に頭はすっごい回転させちゃいましたけど、 カットになったのはどんな話？そうですね。たい焼きを、たい焼き屋さんのお店にいきなり入って、もらってちっちゃいたい焼きを、もう口にめっちゃいきなりもらった瞬間に詰め始めるとか。あとは、イタリアンのレストランで、芸能界を干された次の日みたいなコントを、あ、15分ぐらいやってたんですかね。コント。あれちょっと難しかったな、コント。やっぱ落ち着けるのって、ツッコミ側なんですか？あんまりよくわからないんですけど、落ちってむずいなっていうのは、それやってる一日の中でめちゃめちゃ考えてましたね。台本全くなしです。もう本当にただのロケの番組で、4時5時デイズさんっていう番組のロケですって言われてたんですよ。で、まあ、この二人でこの台本は絶対ないなと思ってたんですけど、どういうドッキリかわからず、私も行って、しかも、超快適バカンス。那須塩原のロケと同じ週だったのかな？週、一週間違いとかだったんで、本当にそのあたり疑心暗鬼になって、これなんか怪しいなみたいなだったんですけど、でも、まさかこんなにすっごいこのかがボケ続けるとは知らなくって、なんかおかしいなってね。あと、このかも結構スイッチ入る瞬間、顔が切り替わったりするタイプ、オンオフちゃんとあるタイプなので、あ、なんかやるのかなみたいな感じではあったんですけど、何やるかは全然察することはできなかったですけど、ほんとただただ突っ込んでましたね、私は。はい。いや、こういうのも楽しいなってすごい思いました。カット。ほぼカット。でも、まあ、他の、ね、1日のロケを45分に収める、1日だけじゃないですよね。他の日とかもめちゃめちゃロケやってる中で45分に収めるってなったら、そりゃこの尺になるよなっていう、はい、納得感ありましたし、短歌に行くまでの流れすごかったな。やっぱ編集ってすごい。だって短歌乗るまでめちゃめちゃ時間あったんですけど、あそこもう秒で短歌でしたもん、私が。面白かったです、本当にすごいね。楽しかった収録でした。はい、かな。はい、ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしております。ということで、今回はこちらでおしまいです。また来週お会いしましょう。日向塚46の富田鈴香でした。バイバーイ。オーディ。